した最後の魔法は弱い心を信じること。ほうき雲の向こうに見つけた一粒の星は輝く星でも
来ました。ですね、今日はちょっと溜め込み気味の師匠シリーズを、やっていこうかなと思います。ですね、陸では保育園っていう題名のやつがまあ、あったんですけども、ちょっと今回それではなく別の1ページぐらいで終わるやつをいくつかやっていこうかなと。そうですね、見た目的には結構消化したなみたいな感じで、まあ、保育園は全中後編があるんで、ある意味3話分ぐらいあるんですけど、とりあえず、1ページで終わるようなやつをやっていこうかなと思います。さあ、ですね、ジータレスに923でおさこと、まあおさんじゃないですか、こんばんはとあざっすで、924、北こんばんはとあざっす、こんばんはです。で925、お茶ロボコンと、よくわかんないですけど、とりあえずロボコン、はい。で926、お師匠シリーズ読まずに待ってた甲斐がありましたと、ゆっくり楽しませていただきますと、読まずにって、あ、そういうことか、内容をあえてその知っちゃうとあれなんでってことか、はい、あざす。で927、おちゃん来たと、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日も最初から聞くよと、師匠シリーズ嬉しいと、はい、あざす。師匠シリーズ相変わらずパッと見る、そのまとめを見るたびなんか増えて、しかも11月10日に2つ増えてる。で早速そこら辺を行こうかなと。で928、もうおっさんの自分と同世代のイサムさんこんばんはと、どういうことなんでしょうか、よくわかんないですけど、はい、とりあえずまあおっさんじゃないんですけど、あざす。そう、おっさんじゃないじゃないですかって、言われることもあったりなかったです。おっさんだと思うんですけど、おっさんじゃないですけど、はい、まあいいや。で曲29、イサムさんばんはと、ばんはです、楽しみにしておりましたとあざす。しかし師匠シリーズなんか新作出るの早くなったねと、っていうかこんな一人で書けるもんなんかね、よくわからんけど。で930、久しぶりの生おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはとあざっす、はい。ではじゃあ行きましょう。ですね、一番初めに読むのはですね信号機ってやつから行きましょうか。多分順番的にはアップしてる順番ともうまちまちになってるんで、そっから行くかみたいな感じかもしれないですけど、 正直何も分かんないず、分かんないで適当に選んでます。とりあえず1ページしかないっていうのだけは確認してるので、さらさらっと、そういうのからいこうかなという形ですね。じゃあですね、いきましょうか。信号機っていう題名の師匠シリーズの話です。夜だった。サークルの後輩の家で酒を飲み、深夜1時を回った頃に、じゃあなと自転車にまたがって一人家路に着いた。通り過ぎる市街地は人影もまばらで、暗くて顔も見えない人々は、しかし皆一様に白い手袋、白い袋を手にしている。コンビニの袋なのだろう。学生の多い町だ。繁華街からは外れた場所をこんな時間に出歩いている人が寄るところといったら決まっている。自分もこの帰路の途中、どこのコンビニに寄るべきか頭の中に地図を広げ始める。しかし自分の頭の中だというのに厚い紙が入念に折りたたまれていて上手に広げられず悪戦苦闘していた。やはり酔っているのだろう。赤信号が見えてブレーキをかけた。交差点だ。車など一台も見えないが、黄色の点滅ではない。信号機は普通のパターンのようだ。片側一車線でこの時間帯なら全方位黄色の点滅でいいだろうに。そんなことをブツブツと頭の中でつぶやきながら、それでも自転車を降りて信号が変わるのを待った。我ながら順法意識の低い学生のこと、普段なら赤信号だろうが車が迫っていようが行けると判断したら渡るのに、その時は酔いで頭の中がシンプルになっていた。赤は止まれ、青は進め、黄色は何だったか、まい。立ったままうとうと仕掛けて歩行者用信号機から赤いマークがふっと消えたのに気づき、あ、進まなきゃと思う。その時何の前触れもなく自分のすぐ横を誰かが先に通り過ぎた。あれ、他に人がいたかな。そう思って前を見たが、街灯にうっすらと照らされた白と黒の縞模様が道路に伸びているだけで人の姿はどこにもなかった。では通り過ぎた誰かはどこに行ったのか。ぼんやりと顔を正面に向けると歩行者用の信号機が目に入った。動きの鈍い頭の中に氷の一辺が差し込まれたように感覚が急にクリアになった。ゾクリ。首筋に走る嫌な感覚。その時自分の頭の中に走馬灯のように思い出されたことがあった。そうだ、あれは師匠から聞いた話だった。その日僕はかなこさんと市内のハンバーガーショップで昼食をとっていた。2階の窓際の席に陣取り、道行く人々を見下ろしながら心に移りゆく吉名事をそこはかとなく語り合っていると、不意にかなこさんが右手遠方を見つめ、ん?と首をかしげた。何ですか?僕も一面ガラス張りの窓からそちらを覗き込むが、特に変わったことはないように見えた。あそこ、信号のとこ、一人いるだろう。そう言われてよく見ると、遠くの横断歩道のところに一人だけ誰か立っているのが見えた。もう一度言う。よく見ると、つまり目を凝らしたから見えたのだ。ぼんやりと視線を向けただけでは見えなかった、その誰かは。お化けがいるな。 かのこさんはコーラのカップから伸びるストローを噛みながらぼんやりとそうつぶやく。この距離でよく気づくものだ。関心ながらまじまじと見ていると、その横断歩道で立ち止まっている誰かは全く動き出す様子がなかった。信号が変わって通行人が一斉に歩き出しても、その人物だけはその場に立ち止まったままだった。また別の人々が横断歩道の前に止まり、再び信号が青になってもその光景が繰り返される。何度もだ。あれ、何してんのかな。何してるんでしょうね。おい、え？かのこさんが急に顔をこちらに向けた。ちょっと言って聞いてこい。は？ストローから口を離したかと思うと、カップを持つ手から人差し指だけを立ててこちらに向ける。だから今からあそこ行って何してんのか聞いてこい。はあ。しぶしぶ立ち上がる。かのこさんは冷めかけたポテトのかけらを指先で探りながら、また窓の外に目をやっている。僕は飲み物や食べかけのバーガーを残したまま、一人だけで階段を降り、ハンバーガーショップの外に出る。また階段を上り、戻ってきた時もかのこさんは同じポーズで窓の外を見ていた。席に着くと、心なしか僕のバーガーが小さくなっている。持ち上げてじっと眺めていると、どうだったという声。なんか信号を待っているそうです。信号？何度も青になってんじゃん。いや、それが歩行者用の信号って、人間が歩いてるマークが青で、まっすぐ立ってるマークが赤じゃないですか。そうだな。自分は違うそうです。は？いや、ほら、足が。ないからって？師匠は呆れたように顔をしかめる。はい。信号が進んでいいマークに変わらないからずっと待ってるとかなんとか。お化け用の信号なんてあるか。バカじゃないの。師匠はテーブルを叩く。じゃああいつずっとあそこで待ってるつもりか。さあ、多分。窓の向こうに目をやると、横断歩道のところにまだその人影がじっとしているのが見えた。歩き出す人々からぽつりと一人離れて。あいつ死にたてなのかな。さあ、多分。僕は小さくなったように見えるバーガーのきつね色のバンズの上に残る小さな歯型を眺めている。かのこさんは何かブツブツ言っていたが、やがて顔を上げて口を開いた。いくらなんでもそんなことでこの先やっていけるのか。怒ったような口調だった。知りませんよそんなこと。かのこさんはいきなり立ち上がった。説教してくる。そして僕が止めるのも聞かず、さっさと階段を降りていってしまった。残された僕はため息をついてから向かいの席の食べ物を漁ろうとした。しかしポテトのかけら一つ残ってはいなかった。戻ってきたかのこさんは少し不機嫌そうだった。どうでした？この窓から見ていた限りでは、横断歩道の前で身振り手振りでかのこさんが何か言っている間にその人影は消えてしまった。白昼に人間が一人消えてしまったことよりも、誰もいない場所に一人でわめいている女性に対して道行く人々は気味の悪そうな視線を向けている。もともと僕ら以外の誰にも見えていないのだ、その気まじめなお化けは。ダメだ、ビビって消えた。優しく言わないからでしょう。別に怒鳴ったわけじゃない、教えてやっただけだ。教えるって何をですか？師匠はそこで持ち上げたコーラのカップの予想外の軽さに驚いた顔をしてからにやりと笑っていった。信号の渡り方。そうしてお化けのと付け加えてからテーブルに空のカップを置いた。 ゾクゾクしている。首筋がトッとっと、心臓の音が速い。そのリズムでアルコールを含んだ血液を全身に流している。なのに頭は酩酊から覚めている。街灯の明かりしかない夜の交差点、横断歩道の信号が変わり、屋根にも独特しい赤い止まれのマークが消えたばかり。しかし動けない、歩き出せないでいる。信号機は消えたままなのだ。赤だけではなく青も、どちらの明かりも消えたままだった。歩行者用だけではない、自動車用の信号機も明かりが消え、暗闇の中にぼんやりとその無機質な姿が浮かび上がっている。真夜中、時間が止まったような光景だった。ただ目に見えない気配だけが無人の横断歩道を渡っていく。ついて行ってはいけない、それだけは分かった。噂は聞いたことがあった。市内で夜に信号がすべて消えたら動いてはいけない、人ではないものが通り過ぎる時間だから。その噂は数年前から聞かれるようになったという、割に新しい噂話だけれど、広まるのは一瞬だ。口から口へ、耳から耳へ。自転車のハンドルを支えながら、色と音のない世界でじっと立ち尽くしている。気配が横断歩道の向こうへ消えていくまで。その間、頭の中に地図を広げる。夜の街の網目のように張り巡らされたすべての路地を原始する。そこには目に見えない噂話が音にならないささやきとともにゆっくりと流れている。やがて我に帰ると青い歩行者のマークが点灯していることに気づく。遠くから大きな猫の目のようなヘッドライトが減速しながら近づいてくる。ペダルに足をかけると薄暗い横断歩道の向こう側で目に見えない誰かがもうそこで待っているような気がして、ひくりと息を呑んだ。以上、信号機っていう題名の話で出した。はい。で、ジータレスミ931、おっちゃんこイエーって書いたんですけど、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんは、あざっす。で、932、パパ今日も聞きに来たよと、また誤爆、また、この前も いましたよね、確か。そんだけ年が離れてるってことなんでしょうか。でもそれだと離れすぎだな。まあいいや。で、933、めいのえりかですと、誤爆2が来ましたよ。はい、誰だよって、おじさまのお声が聞けて今日は嬉しいのですと、はい、今までで見たことないようなレスですね。これ初めてじゃないか、こういう、タイプのレスは。もうなんか突っ込みどころが多すぎてどうしていいか分かんないぐらいですね。1行なのに、はい、まあ、とりあえずアイザスって言っときますわ。で、次、趣味の話っていう題名の話。これも1ページ。師匠から聞いた話だ。僕の師匠は実に多趣味な人だった。もちろんオカルト道の師匠であるからして、その第一はオカルトであるのだが、他にもいろいろなものに凝っていた。中でもスポーツは大好きで、野球、プロレス、水泳、登山、ビーチバレー、短距離走と節操なく手を出していた。 いずれも見るだけではなく自分でやっているのであって、そのバイタリティと運動神経には驚かされる。特に足の速さは一級品であり、主に逃げ足などに活用されていた。この不思議な魅力を持つ人物のことをもっと知りたくて、彼女を知る人に片っ端からインタビューを試みたことがあった。いわく、足が速い、幽霊が見える、金を貸している、寝癖が爆発していることがある、案外いいやつ、逃げ足早すぎ、何を考えているのかわからない、逃げる野良猫に追いついているのを見た、時々気持ちの悪いことを言う、切れると怖い、女ジャイアン、諦めが悪い、ズーズーしい、殺しても死なない、金を貸していた気がする、すごく足が速い、食べ物をたかるのはやめてほしい、頭は良い、痴漢したおっさんに一瞬でノーザンライトスープレックスを決めていた、怪談話が好き、おまわりさんに追いかけられているのを見た、上から目線がひどい、知ったかぶりをする、足が速い、教授に色目を使っている、などなど、その特徴として足が速いことを挙げる人が多かった。陸上部でもないのに大学生にもなって足の速さを披露する機会が多いということ自体、彼女の普通ではない様を如実に表している気がする。またスポーツ以外での更新所のバイトで探偵まがいのことをしていたり、地区の消防団に入っていたりと、実に活動の幅が広い。ただその本質は飽きっぽいのであり、長く続いている趣味の後ろには手を出したものの3日と続かなかったようなものが山を作っている。例えばホーミー、モンゴルの伝統的な歌唱法というか発声法で、うなるような低い声と同時に甲高い笛のような音が聞こえてくるという代物だ。何かのテレビで見たらしく、早速試してみたようだ。実際にその音が出ると嬉しくなったのか、さらなる練習を重ね、口ホーミーから喉ホーミー、腹ホーミーと様々に使い分けることもできるようになっていた。超音波的というか、ビリビリと響く、どこか金属製のものを思わせるその音を聞いていると、僕など頭が痛くなってしまったものだ。ある時、その師匠の家に遊びに行くと、ボロアパートの部屋の前に猫がたむろしている。 4,5 匹はいただろうか。野良猫とおぼしき彼らは皆一様に部屋の中が気になるようで、ドアの下の隙間を覗き込もうとしたり、壁際に積んでいた段ボールを踏み台にして部屋の窓を伺ったりしていた。一体何事かと僕も一緒になって窓から中を覗き込むと、カーテン越しにちらりと師匠が部屋の真ん中でヨガのようなポーズで座っているのが見えた。その時窓ガラスが小刻みに揺れているのに気づいた。そしてわずかに響いてくる低いうなり声と、それにかぶさる金属的な音。ホーミーの練習をしているらしい。いつの間にやら趣味が高じて、近所の猫が集まってくるほどになっていたようだ。というか、なぜ猫が。そのホーミーに凝っていたのも 2,3 週間の間だけだった。あまりに猫が集まってくるので、餌をやっているんじゃないかと近所から苦情が来たらしい。手品にはまっていたこともあったし、俳句に興じていた時期もあった。ある時など自分の寝言を記録していたことがあった。師匠はもともと寝言がやたら多いらしいのだが、ふと思いついて自分がどんなことを喋っているのか、それを記録してみることにしたらしい。最初はラジカセで撮ろうとしていたが、録音時間が足りず、人力を持ってそれに変えることにしたという。つまり僕だ。いいか、お前はずっと起きてて、私の寝言を一字一句聞き漏らさずに書き留めるのだ。そんな宣言の後、師匠は布団を頭からかぶって寝始める。その枕元にはノートと鉛筆を持って座っている僕。 というシュールな絵面だ。時計は夜中の12時を指している。確かに師匠は寝言を発していた。むにゃむにゃむにゃというような文字化けしづらい上言ばかりかと思っていたら、まれにはっきり聞き取れる内容のものがあった。カナヘビがどうだとか、チェッコダスコリがどうしたとか言っていたかと思うと、私からは名を与えるとか、ちょっとそこをどいてくれだとか、腹が減ったなどというの、言うようなことをボソボソと口にしていた。それらを黙々と書き留めていると、やがて誰かと会話しているらしい場面になった。ラルフ、ラルフと誰かに話しかけているらしいのだが、何か怒っているような口調だ。10分ばかり耳をそば立てて集中していると、ようやく何を言っているのか分かった。夢の中で近鉄のラルフ・ブライアントに箸の使い方を説明しているのだ。ブライアントはあまりに箸の使い方が下手で、師匠がどれほど教えてもうまく扱えないようだった。だんだんボケとか違うだろアホとか口調が汚くなり、もう知らんパンでも食ってろとの捨て台詞を吐くに至った。僕はそれを丁寧にメモしていく。とノートに目を落としていたら、耳をつんざくような悲鳴が上がった。心臓が止まりそうになるほど驚いた僕はひっくり返ってテーブルに頭をぶつけてしまった。師匠が口元を押さえて跳ね起きた。目が大きく見開かれている。何がどうしたんですか。しどろもどろでそう聞くと、返事もできない様子で肩で息をしている。ラルフに何かされたんですか。そう尋ねた僕に怪訝な顔をして、ラルフってなんだと聞き返してくる。寝言で言ってたんですよ。夢を見てたんでしょ。僕が説明すると、師匠はひったくるようにノートを手に取り、自分の発した寝言を確認する。寝ている師匠が何か喋ったら、その内容と時間等をメモしてあるのだが、最初の1時間半ほどはすやすやと寝ていて、夜中の2時前くらいからポツポツと何事か寝言を言い始め、そして3時半現在でいきなり自分で悲鳴を上げて飛び起きたという流れだ。師匠の部屋の外はまだ暗い。電柱に取り付けられた街灯のわずかな明かりがカーテン越しに見える。おい、このパンでも食ってろってのが最後か。はい。いつだ。いつってついさっきですよ。何分前だ。何分というか、いきなり叫び出して起きる直前ですよ。直前。師匠は真剣な表情になり、目を見開いたまま何かを思い出そうとするように額に手を当てた。夢が変わってる。は？そんなブライアントが出てくるような楽しい夢じゃなかったぞ。真顔でそう言われて、なんだかわけのわからないままに寒気がしてきた。どんな夢を見てたんです？恐る恐るそう尋ねた。師匠は右手をゆっくりと前に突き出して、目に見えない何かを探るような仕草をする。こう、誰もいない夜の街で、道路に何かが這いずったような跡があって、それをたどっていくと、そこで口ごもった。続けようとしたようだが、手だけが宙をさまようばかりで言葉は出てこなかった。師匠は一瞬体を震わせたかと思うと、また布団に潜り込んだ。あっけに取られた僕はしばらくその布団の膨らみを見つめていたが、いつまで経ってもそのままなので、ちょっと、と揺すった。なーに？なーにじゃなくて、気になるでしょう。僕が促すと、布団の中からささやくような声でこんな言葉が返ってきた。何かいるぞ。この町に。そうして布団が小刻みに揺れた。笑っているのか怯えているのか、どちらとも知れなかった。 そんなことがあってからしばらくした後、師匠は今度は独身術に凝り始めた。僕は早速部屋に呼び出され、その練習相手を無理やりさせられていた。本日は晴天なり。パクパクパク。カール・ルイス。パクパクパク。ガーター・ベルト。パクパクパク。トム・とシェリー。座って口パクをする僕の唇の動きだけを見て何を言っているのか当てるのだそうだ。それが正解なら僕は黙ってうなずくことになっている。外れなら左右だ。師匠の手元にはどこで手に入れたのか独身術のハウツー本が握られている。おっぱい。正解。師匠はそこでちょっとタイムとばかり両手を頭上でクロスさせた。なあ、さっきからなんかところどころエロい言葉を言わせようとしてないか。ブンブンと頭を振る。疑わしそうな目でにらみながら師匠は膝を突き合わせた姿勢に戻る。何でもいいから喋るふりしろとか言われても逆に何を言っていいのか分かんなくなるんですよ。講義をすると師匠は少し考え込み、やがてじゃあプロ野球選手の名前縛りで行こうと言った。僕は真剣な表情でこちらを凝視してくる師匠のプレッシャーを感じながらゆっくりと口を動かす。パクパクパク。桑田真澄。パクパクパク。愛子たけし。パクパクパク。おな。そこまで言いかけて師匠はいきなり僕の左方に平手打ちをかました。痛い。びっくりして思わず喋ってしまった。いい加減にしろこのボケ、怒鳴りつけられた。おまわりって言っただけですよ。おまわり、阪神の。嘘だ、絶対嘘だ。嘘じゃないです。実は嘘だった。しばらく言い争ったがしらけてしまったのか、師匠はハウツー本を投げ出して立ち上がった。そして洗面所でジャージに着替えてきたかと思うと走ってくるという。その手にはなぜかランプが握られている。手に下げるタイプの古式騒然としたオイルランプだ。吊り下げられたガラス瓶の中には明かり、火は入っていない。これも師匠がこのところ日課にしている奇妙なランニングだった。日が落ちてからこの明かりのないランプを手に街中を走り回るのだ。すっと師匠が取っ手を目の高さに掲げる。そして丸く膨らんだガラスの中の空洞を見つめる。ガラス越しにその口元が歪むように笑う。僕はその様子を見てゾクリとする。じゃあ行ってくる。そうしてドアから出ていく後ろ姿を見送った。これから師匠は夜の街を明かりのないランプを掲げて走る。人工の光で満ち、ほの白い陽炎で覆われたような夜をそのランプで照らしていく。何もない空のランプで、空のランプで、何もないがゆえにそこから湧き出てくる底知れない闇でまがいもののような夜を照らすのだ。そして走りながら呪文のようにこう繰り返す。幽霊はいないか、幽霊はいないか。強烈な挑発だ。かつて古代ギリシャの樽の中の賢人ディオゲネスは太陽の出ている昼間にランプに火を灯し、人であふれるアテネの街を練り歩いたという。一体何をしているのかと問われた彼はこう答えた。人間を探しているのだ。彼は哲学者だったが狂人ではなかった。まことに人間と呼ぶに値する人物がこの町にいるのかという彼一流の痛烈な皮肉である。その故事にちなんだ師匠の最悪の趣味がこれだ。 彼女がバカにし、けなし、挑発しているのはこの町にさまようすべての死者だった。さすがにこの悪意に満ちたランニングのことを知ったときには僕も鼻じらんだが、あまりに執拗に繰り返しているので何か裏の意味があるのではないかと思うようになっていた。実際にそのランニング中の師匠の表情はどこか緊張を帯びたような様子だった。幽霊はいないか。一人になった部屋でそうつぶやくと、物寂しさと同時に背筋に何か冷たいものがゆっくりと這い上がってくるのを感じた。何をするともなく待っていると、小一時間ほど経ってからドアノブを誰かが掴んだ音がする。戻った。汗を湯気のようにまとって師匠が部屋に入ってくる。同時にその師匠が潜ってくる、くぐってくるドアの外側の上部に逆さになってこちらを覗き込んでいる顔があった。まるで2階の部屋から逆さにぶら下がっているかのような格好だ。しかし現代の長屋とでも言うべきこのアパートには2階などない。30代だか40代だかの痩せこけた男の首だけが無表情にこちらを見ている。奇妙なことに髪の毛は重力の方向に逆立っていない。何とも言い難い嫌悪感とともに、一瞬そういう絵がそこにあるような錯覚を覚えた。僕の視線に気づいた師匠が振り返る。そしてその逆さまの男の顔を見上げたかと思うと、近くにあったほうきを手に取り、しっしと言いながら鼻先を払った。顔は無表情のまま引っ込み、師匠はすぐにドアを閉じる。ああ疲れた。そう言ってランプを転がして部屋の真ん中で仰向けに寝転がる。僕はさっきまでそこにあった男の顔が頭から離れず、ドアの上部を恐る恐る見つめている。師匠の悪趣味な挑発に対してどこからかついてきたのだろうか。どうした？さっきの首は。雑魚だ、ほっとけ。平然とそう言う。しかしその次の瞬間、ドアノブが外から誰かにひねられた音がした。さっきの現実感のない絵のような存在とは明らかに違う何か恐ろしいものの気配。ドアが小刻みに揺さぶられたかと思うと、ギッと音を立てて開きかける。ざわっとした嫌な感じが体感をかける。まずい。直感でそう思った。師匠が羽を着た。どけ。前にいた僕を弾き飛ばし、信じられないことにそのままの勢いでドアにドロップキックを敢行した。すごい音がしてドアが外側に弾ける。ということはやはりドアが開きかけていたのは間違いない。玄関口に転がった師匠はその場を動けないでいる僕を尻目にすぐさま立ち上がると、さっきと同じほうきを手に持ってしっしと部屋の外に向かって払う仕草をした。しかし開いたドアの外には何も見えず、ほうきを持ったままん？と首をかしげて突き出そうとする。僕もその後ろから部屋の外を覗き見ようとした。いる。街灯のわずかな光に照らされて何かがいる。アパートの敷地から立ち去ろうとする影。人ではなかった。それはすぐに分かった。それは頭部が明らかに普通の大きさではなかったのだ。大きいのではない、逆に小さい。小さすぎた。顎の上部あたりから先がまるで切り取られたようにない。後ろ姿からはちょうどうなじのすぐ上が何もない空間になっていた。そんな状態で生きていられるわけがない。しかしその人影はふらふらとした足取りで去っていったのだった。師匠はその光景を見つめながら王という感嘆符を残し、しばらく佇んでいたが、不意に僕の方を振り返ってこう言った。今のはかなりやばいやつだな。最初の首だけ見えてたのとは別ですか？別だ。お前見ただけで雑魚とああいうヤバいのとの区別がつかないと危ないぞ。危ないのか。しかしそれをわざわざ招いているのは師匠ではないのか。招いている。 もしかしてあのディオゲネスごっこは。そうだ、師匠はうなずいた。霊道を作ってるんだよ。そんなもん作るなよ。そう突っ込もうとしたが、ゾクゾクとした寒気が背中を走り抜けた。その中に寒気に似たものが入り混じっているような気がした。町中の死者の霊を冒涜し、挑発して追ってこさせているのだ。その意味を知り、反応した連中が同じ道をたどりやってくる。ディオゲネスごっこに出くわさなかったやつも、他の霊が進む方向に惹かれて何も知らずにやってくる。この部屋にだ。なんでそんなこと。なんでって、見たいだろ。何を。なんかすごいやつ。あっさりそう答えた。探して見に行く手間が省けるじゃないかという顔だ。呆れてしまって思わず乾いた笑いが漏れた。大丈夫なんですか。そんなすごいやつを毎回ほうきで撃退するつもりなのか。そう問うと師匠はにやりとしてこう答えた。会いたいやつは多分そんな撃退するとかいうレベルじゃないやつなんだがな。でも全然来ないぞ。その口ぶりは何か特定の存在を指しているようだった。どんなやつですか。思わず生唾を飲み込みながら尋ねる。師匠はドアを閉め部屋の中に戻った。そうしてこちらに向き直りながら畳の上にあぐらをかいて両膝の上に手を乗せる。最近な、町に変な幽霊がいるだろう。変ってどんなのですか。手がないやつとか、腰のあたりがちぎれてるやつとかだよ。思い浮かべるが、そんなのを見ただろうか。さっきのやつみたいに頭がないのもいる。師匠はそう言って嬉しそうに笑う。ひとしきり笑った後で身を乗り出していった。食われてるんだよ。食われてるって。ゼックス。この間駅の近くの郵便ポストの前ですごいのを見たぞ。足首だけの幽霊を。両足のすねのあたりから下しかないんだ。そんなのがずっとそこにいるんだよ。ほとんど意思も感じない。あれじゃ甲を保てないだろうから時期に消えるだろうな。手のひらを床にかざして、このくらいと足だけの幽霊の様子を示す。師匠はこの町の幽霊が何かに食われているというのだ。胸が嫌な高鳴り方をしている。僕は想像してしまっている。今この瞬間にも何か得体の知れない存在がこの部屋の屋根をかぱりと開けて中にいる僕らをつまみ上げ大きな口に放り込んでしまうの。あるいは小さなアリのようなものがどこからともなく現れ僕の顔に群がったかと思うと一瞬でそこだけ白骨化してしまうの。そんな荒唐無稽なイメージが次々と脳裏をよぎる。何かがいるんだ。そう独りごちで彼女は視線を床に落とし考え込むような顔で沈黙した。以上、趣味の話っていう題目の話でございました。で、つい行く前にジータレスミ934、生久しぶりだい、お邪魔しますと音符2つついちゃった、はい、あざっす、はい、生という。で、935、ホーミーか、知り合いがやってますと。全然知らん。初めて知った。ホーミー。でも聞いたらわかんのかな、これか、みたいな。ちょっとわからんけど。 で、936パクパクパクと、まあ、こう書かれても読心術はできないんですけど、レスじゃね。で937くまた出遅れたおっちゃんこばーと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこばーと、あざす、四国から帰ってこれた、帰りも電車で1300キロつらかったと、お疲れさんです。1300キロ超長げ。四国か言ってましたよね、はい。で次、空を歩く男っていう題名の話。これも1ページ。てか1ページでも長いんだけどね。まあいいや。空を歩く男っていう題名の話です。師匠から聞いた話だ。大学1回生の春だった。その頃僕は同じ大学の先輩だったある女性につきまとっていた。もちろんストーカーとしてではない。初めて街中で見かけた時、彼女は無数の霊を連れて歩いていた。子供の頃から霊感が強く、様々な恐ろしい体験をしてきた僕でも、その超然とした姿には真似のできない底知れないものを感じた。そしてほどなくして大学のキャンパスで彼女と再会したときに、僕の大学生活が、いや人生が決まったと言っても過言ではなかった。しかし言葉を交わしたはずの僕のことは全く覚えてはいなかったのだが、どこかで見たような幽霊だな。顔を見ながらそんなことを言われたものだった。そして麺が水を吸うように気がつくと、僕は彼女のまき散らす独特の、そして強烈な個性に、思想に、思考に、そして無軌道な行動に浸水していた。いや浸水というと少し違うかもしれない。ある意味で僕の全てだった。師匠と呼んで付きまとっていたその彼女にある日こんなことを言われた。空を歩く男を見てこい。空を歩く男。一瞬キョトンとした。そんな映画をやっていただろうか。いや師匠の言うことだ、何か怪談じみた話に違いない。その空を歩く男とやらを見つければいいのか。どこに行けばいいんですかと聞いてみたが答えてくれない。何かのテストのような気がした。ヒントはもらえないということか。わかりました。そう言って町に出たものの、全く心当たりはなかった。空を歩く男というその名前だけでたどり着けるということは、そんな噂や怪談話がある程度は知られているということだろう。正式な配属はまだだが、すでに出入りしていた大学の研究室で聞き込みをしてみた。地元出身者が多くないこの大学で同じ1回生に聞いてもダメだ。地元出身ではなくとも何年もこの土地に住んでいる先輩たちならば、そんな噂を聞き及んでいるかもしれない。空を歩く男ねえ、何人かの先輩を捕まえたが、成果はあまり芳しくなかった。何かそんな名前の怪談を聞いたことがあるというその程度だった。内容まではわからない。所属していたサークルにも顔を出してみたが、やはり結果は似たり寄ったりだった。早速行き詰まった僕は思案した。空を歩くということは、空を飛ぶ類の幽霊や妖怪とは少しニュアンスが違う。しかも男。というからには人間型だ。他の化け物じみた容姿が伴っているのなら、その特徴が名前にも現れているはずだからだ。 想像する。直立で何もない中空を進む男。それは何か害をもたらすことで恐れられているようなものではなく、ただこの世の断りの中ではありえないように対してつけられた、ありえない様に対してつけられた畏怖の象徴としての名前。空を歩く男か。それはどこに行けば見られるのだろう。空を見上げて街中を歩けばいつかは出会えるのだろうか。近い階段はある。例えば部屋の窓の外に人間の顔があってニタニタ笑っている、あるいは何事か訴えている。しかしそこは2階や3階の高い窓で、下に足場などなく、人間の顔がそんな場所にあっていいはずがなかったというもの。かなりメジャーで類例の多い階段だ。しかし空を歩く男という名前の響きからは何か別の要素を感じるのだ。結果的に空を歩いていたとしか思えないというものではなく、空を歩いているというまさにその瞬間を捉えたような直接的な感じがする。空を歩く男。そんな言葉をつぶやきながら数日間を悶々として過ごした。知ってるやつがいたよと教えてくれたのはサークルの先輩だった。同じ研究室にたまたまその話を知っている後輩がいたらしい。早速勢い込んで研究室に乗り込んだ。ああ空を歩く男ですよね、知ってる知ってる。僕と同じ1回生の女の子だった。それも2人も。どちらも地元出身で、しかも市内の実家に今も住んでいるらしい。優秀なのだろう。うちの大学の学生で地元出身の女性は大抵頭がいいと相場が決まっている。女の子だと親があまり遠くにやりたくないと近場の大学を受けさせる傾向がある。その場合、本来もう少し高い偏差値の大学を狙えても地元を優先するというパターンが多い。そんな子ばかりが来ているのだ。つまりワンランク上の偏差値の頭を持っている子が多いということになる。なんだっけ、幸い町の方だったよね。そうそう、うちの高校見たって子がいた。高校に出るんですか？違う違う、幸い町だって。高校の同級生がその辺りで見たの。バカを見る目で見られた。説明の仕方にも問題がある気がするのだが、とにかく聞いた話を総合するとこのようになる。空を歩く男はとある繁華街で夜にだけ見られる。何気なく夜空を見上げていると、ビルに囲まれた狭い空の上に人影が見えるのだ。おやと目を凝らすと、どうやらその人影は動いている。商店のアドバルーンなどではない。ちゃんと足を動かして歩いているのだ。しかしその人影のいる位置は周囲のビルよりさらに高い。ビルの間に張られたロープで綱渡りしているわけでもなさそうだった。やがてその人影はゆっくりと虚空を進み続け、ビルの上に消えて見えなくなってしまった。明らかにこの世のものではない。その空を歩く男を見てしまった人には呪いがかかり、その後高いところから落ちて怪我をしたり、もしくは高いところから落ちてきたものが頭に当たったりして怪我をするのだという。その見たっていう同級生も怪我をした？さあどうだったかな。首をひねっている。どうやら最後の呪い云々は階段につきまとうおまけのようなものか。伝え聞いた人が誰かに話すとき、そういう怪異があるということだけでは物足りないと思えば、大した良心の呵責もなく、ほんのサービス精神でそんな部分を付け足してしまうものだ。ツタンカーメン王の墓を暴いた調査隊のメンバーが次々と怪死を遂げたというファラオの呪いは有名だが、実際には調査隊員の死因のみならず、死んだということさえ架空の話である。その呪いはただの付け足された創作なのだ。発掘調査に関わった23人のその後の生死を調査したグループの研究では、 発掘後の平均余命24年、死亡時の平均年齢73歳という結果が出ている。何も面白いことのない数字だ。しかしそんな怪異端を盛り上げるための誇張やデタラメはあったとしても、ハワード・カーターを中心に彼らが発掘したツタンカーメン王の墓だけは真実である。空を歩く男はどうだろうか。そんな人影を見たということ自体は十分に怪談的だけれども、どこか妙な感じがする。因縁話も絡まず、教訓めいた話の作りでもない。そこから感じられる恐ろしさは、その後の取ってつけたような怪我にまつわる後日談から来るものではないだろうか。なんだか本末転倒だ。つまり肝心の前半部分が創作される必然性がないのである。すべての要素がこう告げている。空を歩く男は実際に観測されたと。その事実から生まれた怪談なのではないだろうか。錯覚や何かのトリックがそこにあるのかもしれない。話を聞かせてくれた二人に礼を言って、僕は実際にその場所に行ってみることにした。平日の昼間にその場所に立っていると変な感じだ。繁華街の中でも飲み屋の多いあたりだ。研究室やサークルの先輩に連れられて夜にうろつくことはあったが、昼間はまた別の顔をしているように感じられた。表通りと比べて人通りも少なく、店もシャッターが閉まっているところが多い。道幅も狭く、少し寂しい通りだった。なるほど。どのビルも大通りにあるビルほどは高くない。よくて4階、5階というところか。聞いた話から想像すると、この東西の通りの上空を斜めに横断する形で男は歩いている。おそらくは北東から南西に抜けるように。その周囲を観察したが、特に人間と見間違えそうなアドバルーンや看板の類は見当たらなかった。当然昼間からそれらしいものが見えるわけもなく、僕は近くの喫茶店や本屋で日が暮れるまでの間時間を潰した。太陽が沈み、会社員たちが仕事を終えて街に繰り出し始めると、この辺りは活気づいてくる。店の軒先に明かりが灯り、陽気な話し声が往来に響き始める。その行き交う人々の群れの中で一人立ち止まり、じっと空を見ていた。曇っているのか、月の光はほとんどなく、夜空の向こうにそれらしい影は全く見えなかった。仮にと想像する。この東西の通りでヘリウムが充満した風船を持ち、その紐が10メートル以上あったら、その風船が人間を模した形をしていたら、そして紐が1本ではなく両足の先に1本ずつそれぞれくっついていたとしたら、下から紐を手繰ることで人型の風船がまるで歩いているように見えないだろうか。今日と同じように月明かりもなく、下から強烈に照らすような光源もなければ、周囲のビルよりもはるかに高い場所にあるその風船を本物の人影のように錯覚してしまうことがあるのではないだろうか。その人影に気づいた人は驚くだろう。そしてそちらにばかり気を取られ、その真下の雑踏で不審な動きをしている人物には気づかないに違いない。誰がなぜそんなことをという新たな疑問が発生するが、とりあえずはこれで再現が可能だという目星はついた。結局その後小一時間ほどうろうろしてから飽きてしまったので、その日はそれで帰ったのだった。次の日、師匠にそのことを報告すると呆れた顔をされた。情報収集が足らないな。風船かもしれないなんて誰でも思いつくよ。師匠は自分のこめかみをトントンと指で叩いてみせる。だいたい人影は最終的に通りのビルを越えてその向こうに消えてるんだ。下から操っている風船でどう再現する。あ、 そのことを失念していた。今さらそれを思い出して焦る。ちゃんと噂を集めていけば、その人影を見た人間が呪われて高いところから落ちて怪我をするというテンプレートな後日談が別の噂が変形して生まれたものだと気がつくはずなんだ。別の噂？空を歩く男の話にはいくつかのバージョンがあるのだろうか。あの通りでは転落死した人が多いんだよ。飲み屋街の雑居ビルばかりだ。酔っ払って階段から足を踏み外したり、低い手すりから身を乗り出して下の道路に落下したり、何年かに一度はそんなことがある。そんな死に方をした人間の霊が夜の街の空をさまよっているんだと、そういう噂があるんだ。しまった、たった二人から聞いてそれが全てだと思ってしまった。怪談話など様々なバリエーションがあって叱るべきなのに。あと一度しか言わないぞ。そう前置きして師匠は空を歩く男を見てこいと言った。はい。情けない気持ちでそう返事をするしかなかった。それから1週間調べに調べた。最初に話を聞かせてくれた同じ1回生の子に無理を言って、その空を歩く男を見たという同級生に会わせてもらったり、他のつても総動員してその怪談話を知っている人に片っ端から話を聞いた。確かに師匠の言う通り、あの辺りでは転落事故が多いという噂で、それがこの話の前振りとして語られるパターンが多かった。実際に自分が目撃したという人はその最初のこの同級生だけだったが、あまり芳しい情報は得られなかった。夜にその東西の通りでふと空を見上げた時にそういう人影を見てしまって怖かったというだけの話だ。それがどうして男だと分かったのかと聞くと、空を歩く男の階段を知っていたからだという。最初から思い込みがあったということだ。暗くて遠いので顔までは当然見えないし、服装もはっきりわからなかった。ただスカートじゃなかったから、そんな程度だ。見てしまった後に呪いによる怪我もしていない。ただ記憶自体は割とはっきりしていて、彼女自身が捜索した線もなさそうだった。その正体が何にせよ、彼女は確かに何かそういうものを見たのだろう。これは一体何だろうか。本物の幽霊だとしたらどうしてそんな出方をするのだろう。地上ではなくそんな上空にどうして。霊の道、そんな単語が頭に浮かんだ。霊道があるというのだろうか。なぜそんな場所に。少しゾクリとした。見るしかない。自分の目で考えても答えは出ない。僕はその通りに張り付いた。日暮れから飲み屋が閉まっていく1時2時過ぎまで。しかし同じ場所に張っていても、周囲を練り歩いてもそれらしいものは見えなかった。焦りだけが募った。死者の気持ちになろうともしてみた。あんなところを歩かないといけない、その気持ちを。気持ちよさそうだな。思ったのはそれだけだった。目に見えない細い細い道が暗い空に一本だけ伸びていて、その道から落ちないようにバランスを取りながら歩く。落ちれば地獄だ。かつて自分が死んだ汚れた雑踏へ急降下し、その死を再び繰り返すことになる。落ちてはいけない。では落ちなければ。落ちずに道を進むことができれば、その先には人の世界から離れ彼岸へ行くことができるということか。そんな簡易が垣間見えた気がした。その通りに張り付いて2日目、僕は少し作戦を変えて飲み屋街のバーに客として入った。そこで店を出している人たちならば、この空を歩く男の噂をもっとよく知っているかもしれないと思ったのだ。仕送りをしてもらっている学生の身分だったので、あまり高い店には行けない。 女の子が着くような店ではなく、カウンターがあってそこに座りながらカクテルなどを注文し、飲んでいる間カウンター越しにマスターと世間話ができる、そんな店がいい。この辺りでは居酒屋にしか入ったことがなかったので行き当たりばったりだ。とにかくそれっぽい店構えのドアを開けて中に入った。薄暗い店内には古臭い横文字のポスターがそこかしこに貼られていて、気取った感じもなく、なかなか居心地が良さそうだった。控えめの音量でオールディーズとおぼしき曲がかかっている。お気に入りのコロナビールがあったのでそれを注文し、気さくそうな初老のマスターにこの辺りで起こる怪談話について水を向けてみた。聞いたことはあるという返事だったが、実際に見たことはないという。入店した時にはいたもう一人の客もいつの間にかいなくなっていたので、仕方なくビール一杯でその店を出る。それから何軒かの店をはしごした。マスターやママ自身が見たことがあるという店はなかったが、従業員の中に一人だけ目撃者がいた。そしてそれとなく店内の常連客に話を振ってくれて、そういえば昔見たことがあるなという客も一人見つけることができた。しかし話を聞いてもどれも似たり寄ったりの話で、結局その空を歩く男の正体も何もわからないままだった。せめてどういう条件下で現れるのか推測する材料になればよかったが、話を聞いた二人とも日付や天気の状況などの記憶が曖昧で、見た場所も人影が進んだ方角もはっきりとしなかった。ただ夜中に足場も何もない非常に高い上空を歩く人影を見たということだけが一致していた。そして特にその後事故などには合わなかったということも。一軒一軒ではそれほど量を飲まずに話だけ聞いて退散したのだが、聞き込みの結果が思わしくなく、はしごを重ねるごとに酔いが回り始めた。何軒目の店だったかそれもわからなくなり、かなり酩酊した僕がその地下にあったロカビリーな店を出た頃にはもう日付が変わっていた。畜生という酔っ払いがよく口にする言葉を誰にともなく吐き出しながら、ふらふらと狭い階段を上り地上に出る。空を見上げても暗闇がどこまでも広がっているだけで何の影も見当たらなかった。その時だった。兄さん、そう後ろから声をかけられた。振り返るとヨレヨレのジャケットを着た赤ら顔の男が手のひらでこちらを招く仕草をしている。何です？この辺りでは借家という民家の一室を使った非合法の水商売があるのだが、一瞬その客引きではないかと思ったが、しかしこう酔っ払っていては仕事になるまい。さっき中であの階段の話をしてたろ。ああ、なんだ、さっきの店にいた客か。しかしどうしてわざわざ店を出てから声をかけてくるんだ。そんなことを考えたが、それ以上頭が回らなかった。だったら何です？ろれつも回っていない。知りてえか？何を？空の歩き方。男は酒焼けしたような赤い顔を近づけてきて、確かにそう言った。いいですね、歩きましょう。そうか、じゃあついてきな。ふらふらとしながら男はまだ垂直の引かない通りを先導して歩き出した。50歳くらい、いやもう少し上だろうか。変なおっさんだ。さっきロカビリーな髪型のマスターが他の客に声をかけても誰もそんな怪談話を知らなかったのに、なんであの時黙ってたんだ。あれ、そもそもあんなおっさん店にいたかな。そんなことを考えているとおっさんが急に立ち止まり、また顔を近づけてきてこう言った。あそこにはな、道があるんだ。目に見えない道が。でも普通の人じゃまずたどり着けないのさ。おや、おっさんの言葉ではなく何か別の違和感があった気がした。 正面から顔を見ると頬は肉がたぶついていて、はみ出した鼻毛と相まってだらしない印象だった。しかしどこか愛嬌のある顔立ちだ。そのどこに違和感があったのだろう。まあいいや。アルコールがいい感じに脳みそをしびれさせている。周りのビルより高い場所だ。そんなところに道なんてあるわけがない。そう思うだろう。でもな、そうじゃないんだ。あの道はな、北の通りの高層ビルからでしょ。おっさんは驚いた顔をした。おうよ、分かってんじゃねえか兄ちゃん。そうなのだ。この東西の通りに面したビルは高くとも 4,5 階だ。しかし離れた通りのビルにはもっと高いものがある。その北の通りに面した高層ビルから伸びているのだ、その空の道は。酔いにかき回された頭がようやくそんな単純な答えにたどり着いていた。そしてもっと南の通りにも高いビルがある。そこまで伸びているのか、あるいはそのまま人の世界ではない虚空へと伸びていく道なのか。霊道なんでしょう。負けじと顔をおっさんの鼻先に突き出す。しかしおっさんはにやりと笑うと、違うねえと言った。本当に道があるんだよ。いいからついてきな。知ってるやつじゃなきゃ絶対にわからない。あそこへ行く道が一本だけあるんだ。そしてまた頼りない足取りで繁華街を進んでいく。なんだこのおっさんは、意味がわからない。しかしなんだか楽しくなってきた。さあこっちだ。おっさんは三叉路で南に折れようとした。ちょっと北の通りでしょ。そっちは南。多分目的地は北の大通りの屋上でビアガーデンをやっているビルだ。方向が違う。しかしおっさんは不敵な笑みを浮かべて人差し指を左右に振った。北に向かうのにそのまま北へ向かうって常識的な発想がこの道を見えなくしてんだ。そんなことを言いながらふらふらと南の筋に入り、やがてその通りにあったビルとビルの隙間の細い路地へ体をねじ込み始めた。太り気味の体にはいかにも窮屈そうだった。ダメだ、酔っ払いすぎだ。これはいいからついてこい。世界は折り重なってんだ。同じ道に立っていてもどこからどうやってそこへたどり着いたかで全く違う。別の道の先が開けるってこともあるんだ。うおー。そんなことを勢いよくわめきながらおっさんは雑居ビルの狭間へ消えていった。なんだか心惹かれるものがあった僕も酒の勢いを買ってついていく。それから僕とおっさんは廃工場の敷地の中を通ったり、古いアパートの階段を上って2階の通路を通ってから反対側の階段から降りたり、居酒屋に入ったかと思うと何も注文せずにそのまま奥のトイレの窓から抜け出したりと、無茶苦茶なルートを進みながら少しずつまた北へ向かい始めた。ますます楽しくなってきた。街のネオンがキラキラと輝いて、すべてが夢の中にいるようだった。気がつくとまだ最初の幸町の東西の通りに戻っていた。随分と遠回りしたものだ。どうやって知ったんですかこの空への道。あ、先を歩くおっさんの背中に問いかける。俺も教えてもらったのよ。
誰から。
知らねえよ、酔っ払った別の誰かさ。
おっさんも別の酔っ払いから聞いたわけだ。その酔っ払いも別の酔っ払いからに聞いた、酔っ払いから聞いたに違いない。空を歩く道を、
その連鎖の中に僕も取り込まれたってわけだ。光栄だな。僕も空を歩くことができたら今度は師匠にもその道を教えてやろう。
そんなことを考えて北総園でいると、おっさんは薄汚れた雑居ビルの階段をよっちらよっちらと登り始めた。ほとんどテナントが入っていない古い建物だった。最上階である4階のフロアまで上がると、奥へ伸びる通路を汚らしいソファーやら何かの廃材などが塞いでいた。 おい通れねえぞ。おっさんがわめいて僕に顎をしゃくってみせるので仕方なく力仕事を買って出て障害物を取り除いた。また気分よくおっさんは鼻歌を歌いながら通路を進む。やけに長い通路だった。さっきの東西の通りから一本奥の通りまでぶち抜いているビルなのかもしれない。その鼻歌は何か酒に関する歌だった。どこかで聞いたことはあるが世代の古い歌だったのでタイトルまでは思い出せなかった。なんだっけ、酒の酒が酒と。そんなことを考えていると不意に頭に電流が走ったような衝撃があった。あ、そうか、違和感の正体が分かった。急に立ち止まった僕におっさんは振り返ると、どうした兄ちゃんと声をかけてくる。そうか、あの時感じた違和感。おっさんが僕に顔を近づけて、あそこには目に見えない道があると言った時の。あれは。足が震え出した。そしてアルコールが頭から急に抜け始める。どうした、先に行っちまうぞ。その暗い通路は左右を安っぽいモルタル壁に囲まれ、遠くの非常灯の緑色の明かりだけがうっすらと闇を照らしていた。おっさんはじりじりとして一歩進んで振り返り、二歩進んで振り返りという動きをしている。僕はアルコールが抜けていくごとに体温も奪われていくのか、猛烈な寒気に襲われていた。そうだ、おっさんは息がかかるほど顔を突き出したのに酒の匂いがしなかった。あのあから顔で千鳥足でバーから出てきたばかりなのに。そのバーにそもそもあのおっさんはいなかった。今日はしごした他の店にも、客からあの話を聞くことも目的だったので、すべての店でどんな客がいるか観察していたはずなのだ。なのにおっさんは僕が空を歩く男の話を聞いて回っていたことを知っていた。まるで目に見えない客としてあのいずれかのバーにいたかのように。どうした、声が変わっていた。おっさんは冷え切ったような声色で、来なさいと囁いた。ガタガタ震えながら首を左右に振る。通路の暗闇の奥でおっさんの顔だけが浮かんで見える。沈黙があった。そうか。小さな声がスーッと空気に溶けていき、その顔がこちらを向いたまま暗闇の奥へと消えていった。それからどれくらいの時間が経ったのかはわからない。金縛りにあったかのようにその場で動けなかった僕も、外から若者の叫び声が聞こえた瞬間にハッと我に返った。酔っ払った仲間がゲロを吐いたという意味の囃し立てるような声だった。僕は気配の消えた通路の奥に目を凝らす。その時頬に触れるかすかな風に気がついた。その空気の流れは前方から来ていた。3メートルほど進むとその先には通路の床がなかった。1メートルほどの断絶があり、その先からまた通路が伸びていた。ビルとビルの隙間に狭い路地があった。長く感じた通路は一つのビルではなく二つのビルからできていた。崖になっている通路の先端には手すりのようなものの跡があったが、壊されて原型をとどめていなかった。向こう側の通路の先も同じような状態だった。知らずに手探りのまま足を踏み出していれば、この下の路地へ落下していただろう。4階の高さから生唾を飲み込む。最後に来なさいと言ったおっさんの顔はあの断絶の向こう側にあった。そうか、僕は導かれていたのだ。折り重なった異なる世界へ。ビルとビルの狭間へ転落する僕、そして別の僕は自分が死んだことにも気づかずそのまま通路を通り抜け、導かれるままに秘密の道を潜り、その空への道へと至るのだ。 高層ビルの屋上から足を踏み出し、そこは壮観な世界だろう。遥か足元にはネオンの群れ、大小の雑居ビルのさらに上を通り、水客たちの歩く頭上を気分よく歩いて進む。夜の闇の中に目に見えない一筋の道がある。それは折り重なった別の世界の住民だけにたどることのできる道なのだ。はあ、闇の中に冷たい息を吐いた。僕はビルの階段を降り、通行人の減り始めた通りに立った。もう夜の底にわだかまった熱気が消えていく時間、人々がそれぞれの家へ足を向け、ねぐらへと帰る時間だ。遠くで二度三度と勢いをつけながらシャッターを閉めている音が聞こえる。そして僕は降り仰いだ星の見えない夜空に、空を歩く男の影を見た。殺す気だったんですか？師匠にそう問いかけた。そうとしか思えなかった。師匠はすべて知っていたはずなのだ。かつての死者が新しい死者を呼ぶ空へ続く道の真相。いくらなんでもひどい。そう憤って詰め寄ったが、そちらの顔で、まあそう怒るなと返された。まあちゃんと見たんだから合格だよ。有料かで言うなら量をあげよう。なんだ偉そうにこの人は。ムカッとして思わず睨むと、逆に寒気のするような目にいすくめられた。じゃあ優は何だって言うんですか？僕が何とか言い返すと、師匠は暗い光を失ったような瞳をこちらに向けてぼそりとささやく。私は空を歩いたよ。そして両手を羽ばたくように広げてみせた。嘘でしょ。そんな言葉を口の中で転がす。臨死体験でもしたって言うんですか？僕が聞くと、師匠はどうかなと言って笑った。以上、空を歩く男っていう題名の話でございました。で、ジータレスヨミ938、師匠とかなこさんが出会ったレズって話好きだったけど、なんとなく書き方変わってきてるのかな、作者さんと。変わってるよ、確実にと思うよ。雰囲気が確実に違う、昔と。ああ、そうそう。で、939、書章シリーズはって書いてあるんですけど、書章じゃないんですけど、ついつい手を止めて聞き入ってしまうわと。まあ独特な、独特なっていうか、まあ、うまいことはうまいと思うんですけどね、うん、面白いと思うんですけどね。何なんだろうっていうの気になるからね、うん。で、940、師匠って女性なんですね。ずっと男性だとばかりと。師匠の師匠とかですね、その、師匠って一言で言っても、どっちの立場、この僕って言ってるのが誰なのかっていうので、それに対しての師匠が誰なのかっていうので、また変わるんですけど、今は女性。女性のパターンが多いですね。で、941、かなこさんシリーズをまとめにかかってるな、ウニさんと。うん、まあ、とりあえずなんかそっちをダーッと書いてって、でも終わりを先に書いてるから楽っちゃ楽なんですよね。間いろいろできるからね。で、942、ん？この話、出だしが星を見る少女、師匠シリーズに似てるね、と。はい。自分も、一番初め読んでて、ん？なんか俺これ読んだ気がするって思ったから少し止まりかけました。ねえ、そう。 星を見る少女に超似てる。最初のその先輩に聞いたりとかなんかそういうので、こういうのでしかも見てこいって言われて、その探すっていうパターン、そっくりで、なんだっけ、943師匠版星を見る少女みたいとそっくりで、944を待ちに待った師匠シリーズではないか、でも初めから聞きたいんでおとなしく録音待ちますと、あざす、あの謎々旅行記のサイトびっくりしたな、もうっていう形で944と945で分かれてるんですけど、書き込みが、まああれはね、閲覧注意と書きましたんでツイッターで書いたんですけどね、はい、とりあえずあれは気をつけてください、本当で。946を最後も師匠が僕に言ったのと似てると、なんかね、まあえてその同じようなものを作ったんでしょうね、これはもうわざとでしょうね、これはね、どう考えてもね。で、947、有料化の締めまでそっくり、なんか同じことをしたかったんだろうなっていうところを思わせるっていう意味でもちょっとやったんでしょうね、おそらくね、なかなか、はい、あえてのでしょうね、これね、そうそうそう、はい、そういうことか。で、何分やった ?1 時間半か、これで。で、次はですね、次はっていうか、今日これで終わりにすっかな。連想1って書いてあるやつ。連想2とかがあるのかな、これ。多分。多分そうだろうな。連想で、連想愛なのかな、愛ではないよな、1だよな多分と思ってるんですけど、読んでないから分かんないですけど、まあ、とりあえず連想1、なんで愛っていう字を使ってんのか分かんないけど、まあいいや、やってみましょう。連想1、っていう話です。行きましょう。師匠から聞いた話だ。2年くらい前だったかな、ある旧家のお嬢さんからの依頼でその家に行ったことがあってな。オイルランプが照らす暗闇の中、かなこさんがささやくように口を動かす。その家はかなり大きな敷地の真ん中に本宅があって、そこで家族5人と住み込みの家政婦1人の計6人が暮らしてたんだ。家族構成はまず依頼人のまなみさん、彼女は26歳で家事手伝いをしていた。それから妹のたかこさんは大学生。あとお父さんとお母さん、それに80過ぎのおばあちゃんがいた。敷地内には結構大きな離れもあったんだけど、昔よりも家族が減ったせいで物置としてしか使っていないらしかった。その一帯の地主の一族でね。一家の大黒柱のお父さんは今や普通の勤め人だったし、先祖伝来の土地だけは売るほどあるけど、生活自体はそれほど裕福というわけでもなかったみたいだ。その敷地の隅は駐車場になってて、車が4台も置けるスペースがあった。今はそんな更地だけど、 戦前にはその一角にも屋敷の一部が伸びていた。蔵がね、あったんだ。ランプの明かりが一瞬ゆらりと身をくねらせる。大学2回生の夏だった。その日僕はオカルト堂の師匠であるかなこさんの秘密基地に招かれていた。郊外の小さな川に面した寂しげな場所に貸しガレージがいくつも連なっており、その中の一つが師匠の借りているガレージ、すなわち秘密基地だった。そこには彼女のボロアパートの一室には置けないような傘張るものから、別のおどろおどろしい理由で置けない忌まわしいものなど、さまざまな骨董品が所狭しと並べられていた。収集品、その量たるや想像以上で、ただの一学生が集めたとは思えないほどだった。更新所のバイトでそこそこ稼いでいるはずなのに、いつも食べるものにも困っているのは明らかにこのコレクションのためだった。扉の鍵を開けてガレージの中に入るとき、師匠は僕にこう言った。お前さっきお守りをつけてたろ。
はい。
胸元に手をやる。すると師匠は手のひらを広げて出せと命じた。
え、どうしてです？
そんな生半可なものつけてると逆効果だ。死ぬぞ。真顔でそんなことを言うのだ。たかが賃貸ガレージの中に入るだけなのに。僕は息を呑んでお守りを首から外した。普通にしてろ。そう言って扉の奥へ消えていく師匠の背中を追った。ドブン。油の中に全身を沈めたような、そんな感覚が一瞬だけあり、息が止まった。やがてその粘度の高い空間は、さまざまに折り重なった濃密な気配によって形作られていると気づく。見られている、そう直感する。真夜中の1時を回った頃だった。ガレージの中には僕と師匠以外誰もいない。それでもその暗闇の中に無数の視線が交差している。例えば師匠の取り出した古いオイルランプの明かりに浮かび上がる大きな柱時計の中から、綺麗な刺繍を施された一つの袋を描いただけの絵から、あるいは両目をくり抜かれたグロテスクな骨格標本から。まあ座れ。ガレージの中央にわずかに置いてあったスペースにソファーが置かれている。師匠はそこを指差し、自身はそのすぐそばにあった真っ黒な西洋風の墓石の上に片膝を立てて腰掛けた。墓石の表面には人の名前らしき横文字が全体を覆い尽くさんばかりにびっしりと彫り込まれている。どれもこれもただごとではなかった。このガレージの中のものはすべて、ドロドロとした気配が粘性の気流となって僕らの周囲を回っている。師匠がこの中から世にも恐ろしい言われを持つ古い仮面を出してきたのはつい先日のことだった。あんな怖すぎるものが他にもたくさんあるのだろうか。恐る恐るそう聞いてみると、師匠はそういや言ってなかったなとつぶやいて背後に腕を伸ばし、一つの木箱を引っ張り出した。見覚えがある、その古い仮面を収めていた箱だ。もうあんな恐ろしいものを見たくなかった僕はとっさに身構えた。しかし師匠は妙に嬉しそうに木箱の封印を解き、その中身をランプの明かりにかざす。見ろよ。その言葉に僕の目は釘付けになる。箱の中の仮面はその鼻のあたりを中心に粉々に砕かれていた。すごいだろう。なぜ嬉しそうなのかがわからない。シャレになってないですよ。ようやくそう口にすると、そうだなと言ってまた木箱の蓋を戻す。師匠自身が国宝級にたたり神すぎると評したものが壊れた。いや、自戒するはずもない、壊されたのだ。鍵のかかったガレージの中で一体何が起こったのかわからないが、ただごとではないはずだった。 これと相打ち、いやひょっとして一方的に破壊するような何かがこの町にいるってことだ。怖いね。師匠はそう言って笑った。そして箱を戻すと気を取り直したように、さあ何か楽しい話でもしよう、楽しげに笑う。それからいくつかの体験談を語り始めたのだ。もちろん怪談じみた話ばかりだ。最初の話は興信所のバイトで引き受けたある旧家の蔵にまつわる奇妙な出来事についてだった。かつて本宅とその脇に立つ大きな土蔵との間には2つの通路があった。一つは本宅の玄関横から土蔵の扉までの間の6軒ほどの石畳、そしてもう一つは本宅の地下から土蔵の地下へと伸びる同じ距離の狭く暗い廊下。なぜ2つの道を作る必要があったのかは昭和に暦が変わった時点ですでに分からなくなっていた。ただかつて土蔵の地下には座敷牢があり、そこへ至る手段は本宅の地下にあった当主の部屋の秘密の扉だけだったと、そんな噂が一族の間にはささやかれていた。あながち嘘じゃないと思うがな。まなみの父はよくそんなことを言って一人でうなずいていた。あそこにはなんだか異様な雰囲気があるよ。家族の中で土蔵の地下へ平気で足を踏み入れるのは祖父だけだった。かつて当主の部屋があったという本宅の地下も今や滅多に使うことのないものばかりを押し込めた物置になっている。その埃をかぶった家具類に覆い隠されるように土蔵の地下へと続く通路がひっそりと暗い口を開けていた。そこを通り抜けると最後は鉄製の門扉が待っていて、錆びてひどい音を立てる。それを押し開けると再び様々なものが所狭しと積み重ねられた空間に至る。座敷牢があったとされるその場所も今では物置として使われていた。ただ本宅の地下と違い、本来蔵に収められるべき古い家電の骨董品などが置かれていたのだ。土蔵の地上部分は戦時中の失火により焼け落ち、再建もせずにそのまま更地にしてしまっていた。もともと構造が違ったためか地下は炎の災禍を免れ、そして地上部分に保管されていたものをすでにその時使われていなかったその地下に移し替えたのだった。1階部分が失われ駐車場にするため舗装で塗り固められてしまったがために、その地下の土蔵に出入りするには本宅の地下から6軒の狭い通路を通る以外に道はなかった。まなみの祖父はその地下の土蔵を好み、いつも一人でそこにこもっては食台の明かりを頼りに古い書物を読んだり書き物をしたりしていた。まなみはその土蔵が怖かった。父の言う異様な雰囲気は確かに感じられたし、土蔵へ至るまでの暗く狭い通路も嫌でたまらなかった。距離にしてわずか10メートルほどのはずだったが、時にそれが長く感じることがあった。途中で通路が2回稲妻のように折れており、先が見通せない構造になっているのが余計に不安をかきたてた。本宅から向かうとまず右に折れ、すぐに左に折れるはずだった。しかし一族の歴史の暗部に折り重なるすすや埃が充満したその通路は、まなみの幼心に幻想のような記憶を植え付けていた。右に折れ、左に折れ、次にまた右に折れる。ないはずの角が一つどこからともなく現れていた。怖くなって引き返そうとしたら行き止まりから右へ通路は曲がっていた。さっき右に折れたばかりなのに戻ろうとすると逆向きになっているのだ。その時どうやって外へ出たのかなぜか覚えてはいなかった。そればかりではない。たった10メートルの通路を通り抜けるのに10分以上の時間が経っていたこともあった。幼い頃の記憶とはいえ、そんなことは一度や二度ではなかった。そんな恐ろしい道をくぐってなぜ土蔵へ向かうのか、それは祖父がそこにいたからだ。 真奈美はその変わり者の祖父が好きで地下の土蔵で読書をしているのを邪魔してはお話をせがんだりお菓子をせがんだりした。祖父も嫌な顔一つせず、むしろ愛好を崩して幼い真奈美の相手をしてくれた。その祖父は真奈美が小学校5年生の時に死んだ。胃がんだった。死ぬ間際、もはやモルヒネも効かない痛みの中、祖父が上ごとのように願ったのは、自分の骨をあの地下の土蔵に納めてくれというものだった。祖父が死に、残された親族で相談した結果、祖父の体は荼毘に付した後、先祖代々の墓に入った。ただ、その骨の一かけらを小さな壺に納めて土蔵の奥にひっそりとしまったのだった。それ以来、土蔵の地下はよほどのことがない限り家族の誰一人として足を踏み入れない、死せる空間となった。先祖代々伝わる書物や骨董品の類は、それらすべてが祖父の死の副葬品となったかのように暗い蔵の中で眠っている。墳墓、そんな言葉が思い浮かぶ場所だった。祖父の死から15年が経った。その日、真奈美は半年ぶりにその地下の土蔵へ足を運ぶ羽目になっていた。おじが電話でどうしてもと頼むので仕方なくだ。どうやら何かのテレビ番組で江戸時代のある王家の作った大家の作った茶壺が高値で落札されているのを見たらしい。その茶壺とそっくりなものを昔その土蔵で見たことがある気がするというのだ。今は県外に住んでいるおじはお金に意地汚いところがあり、まなみは好きではなかったのだが、とにかくその茶壺ももしその大家の作ったものだったとしたら親族会議ものだからとりあえず探してくれと一方的に言うのだ。親族会議も何も家を出たおじに何の権利があるのかと憤ったが、父に言うと、どうせそんなすごい壺なんてないよ、あいつも勘違いだと分かったら気が済むだろうと笑うのだ。それで真奈美は土蔵へ茶壺を探しに行かされることになったのだった。本宅の地下におり、黄色い電灯に照らされた畳敷きの部屋を通って、その奥にある小さな出入り口に体を滑り込ませる。そこから通常の半分程度の長さの階段がさらに地下へ伸びており、降りた先に土蔵へと伸びる通路があった。据えたような空気の流れが微光にわずかに感じられる。手探りで電灯のスイッチを探す。指先に触ったものを押し込むと、ジンという音とともに白熱灯の光が天井からのそりと広がった。壁を漆喰で固められた薄暗い通路は何かひんやりとしたものが足元から上がってくるようで薄気味悪かった。かつてはランプや手燭を明かりにしてここを通ったそうだが、今では安全のために電気を通している。だが湿気がいけないのか白熱灯の玉がよく切れた。その度に父や自分が懐中電灯を手に薄気味悪い思いをしながら玉の交換をしたものだった。今も真奈美の頭上で白熱灯のフィラメントが瞬きをしている。いやだ、まただわ。戻ったら父に直してもらうように言わなければ。今の家政婦の千鶴子さんはどうしてもこの地下の通路には入りたくないと言ってはばからなかった。私、昔から霊感が強いたちでして、あそこだけはなんだかゾッとしますのよ。そう言って身震いして見せるのだ。おかげでこの通路とその先の土蔵の最低限の掃除は家族が交代でやることになっていた。頼りなく瞬いている明かりのもと、最初の曲がり角を越えると土蔵の入り口が見えた。そろそろと歩み寄り、小さな鉄製の扉を手前に引く。キーッと耳障りな音がして、同時に真っ暗な扉の奥からどこか生ぬるいような空気が漏れ出てくる。扉は狭く、それほど大柄でもない真奈美でも身をかがめないと入ることができない。真奈美は体を半分だけ扉の中に入れ、腕を回り込ませて壁際を探る。白熱灯の光が暗かった土蔵の中に広がった。ほっと人心地がつく。もはやそれを手に取る 主のいない骨董品や古民具の類が四方の壁に並べられた棚やタンスの上にひっそりと置かれている。本当に値打ちのあるものは終戦の前後に処分したと聞いているので、今残っているのはそれを代々受け継いできた自分たちの一族にしか価値のないもののはずだった。天波は懐から写真を取り出す。ご丁寧にも叔父が九段の茶壺が紹介された雑誌の切り抜きを送ってきたのだった。それと見比べながら茶壺などが並べられている一角を往復してやりと往復していると、どうやらこのことらしいというものを見つけることができた。なるほど、形や色合いは確かに似ている。しかし手に取ってみるとやけに軽く、まじまじと表面を眺めると造作も安っぽく思われた。やはり叔父の思い違いだ。そう思うと少し楽になった。少し楽しくなった。茶壺を片手に唯一の出入り口へ向かう。狭い扉をなんとかくぐると一瞬心の中が冷えた気がした。通路の白熱灯が切れている。漆喰に囲まれた道の先が闇に飲まれるように見通せなくなっている。消そうとした土蔵の中の明かりはつけたままにしたが、それでも小さな扉から漏れてくる光はあまりにも細かった。嫌だ、ここが地の底なのだということを思い出してしまった。こんな時のために土蔵の中に懐中電灯を置いてなかっただろうか。振り返って探しに戻ろうかとも思ったが、面倒な気がしてやめた。たかだか10メートル程度の通路だ。障害物もない一本道だし、自分ももう子供ではないのだから、何をそんなに怖がることがあるのだろう。我知らず自分にそう言い聞かせ、まなみは茶壺を胸に抱えて進み始めた。静かだ。耳の奥に静寂が甲高い音を立てている。ほんの数メートル歩くと曲がり角があった。そこを右に曲がると今度はすぐに左へ折れる。そこから先は直進するだけで元の入り口だけれど、そっと覗いたその先は光の届かない真っ暗闇だった。ぞくりと肌が泡立つ。口元がこわばりそうになるのを必死で抑え、なるべく自然な歩調で前へ進んだ。左手を壁に沿わせながらまっすぐに。なんてことはない、なんてことはない、暗くたって大丈夫。ほら、すぐに元の入り口だ。
ブシン。
え、ぶつかった、誰かに。嘘。全身に寒気が走った。暗くて何も見えない。そこに誰がいるのかもわからない。気配だけが通り過ぎていく。土蔵の方へ向かっているようだ。まなみはその場に根を張りそうだった足をしったして小走りに入り口の階段の下まで進んだ。そこまで来ると頭上からわずかな明かりが漏れてきていた。茶壺を抱えたまま階段を上り、ようやく物置部屋まで戻ってきた。ここもまだ地下なのだと思うと、後ろも振り返らずに部屋を横断して1階へ上がる階段を駆け上った。階段を上がった先にある居間では、父と母がテーブルを囲んでお茶を飲んでいた。お、あったか、お宝が。こちらを見ながらのんきそうに父が言った。ねえ、ここ今誰か降りてった？まなみが早口にそう聞くと、父と母はけげんそうな顔をしてかぶりを振った。高子は？続けて聞こうとしたが、隣の部屋からテレビの音とともにその妹の笑い声が聞こえた。おかんがする。家政婦の千鶴子さんは今日は来ない日だ。そして祖母は風邪をひいておとといから入院中だった。いつものことで大した風邪ではないのだが。ではさっき地下の通路でぶつかったのは誰なのか。ちょっと気持ち悪いこと言わないでよ。母が頬を引きつらせながら無理に笑った。泥棒か。父が気色ばんで椅子から立ち上がろうとしたが、母が困ったように半笑いをしながらそれをいさめる。ちょっとお父さんも、私たちずっとここにいたじゃない。そうして地下の物置へ降りる階段を指さす。そうだ、物置には他に出入り口はない。父と母がずっといたこの居間からしか。 その二人が見ていないのだ。誰も降りられたはずはない。ではさっき暗闇の中でぶつかったのは誰なのだ。誤って壁にぶつかったのではない。壁にはしっかりと左手をついて歩いていたのだから。震えてしゃがみ込んだ真奈美の背中を母がさすり、父は騒ぎを聞きつけて居間にやってきた孝子と二人で懐中電灯を手に地下に降りていった。結局小一時間ほど地下の物置と通路、そしてその先の土蔵をしらみつぶしに探索したが、異変は何も見つからなかった。家族以外の誰かがいたような痕跡も。最後に地下通路の白熱灯の玉を交換してきた父が疲れたような表情で居間に戻ってくると、家族4人がテーブルに顔を突き合わせて座った。そして沈黙に耐えられなくなったように妹の孝子が口を開いた。実は私もぶつかったことある。驚いた。さっき起きたことと全く同じような出来事が2年ほど前にあったというのだ。妹の場合は何の前触れもなく地下の明かりが消え、手探りで通路を引き返そうとしたら得体の知れない何かに肩が触れたのだと。さらに驚いたことに、それから父と母も気持ちが悪そうにしながらそれぞれ似た体験をした話を続けた。数年前の話だ。みんな気のせいだと思い込むようにしていたのだった。そんなことがあるわけはないと。しかしこうして家族が誰も同じ体験をしていると知った今、ただの気のせいで済むはずはなかった。お祓いしてもらった方がいいかしら。母がおぞおぞとそう切り出すと、父が何をバカなと怒りかけ、しかしその勢いもあっさりとしぼんだ。みんな自分の身に起きた体験を思い出し、背筋を冷たくさせていた。そんな中、妹の孝子はぽつりと言った。おじいちゃんじゃないかな。
え？
いやだからあそこにいたのおじいちゃんじゃないかな。地下の暗闇の中でぶつかったのは15年前に死んだ祖父ではないかというのだ。その言葉を聞いた瞬間、父と母の顔が明るくなった。そのくせ口調はしんみりとしながら、そうね、おじいちゃんかもしれないわね。そうか、親父かもしれないな。親父は土蔵の主だったからな、とうなずき合っている。確かに祖父はあの土蔵が第二の家だと言っても過言ではないほどそこへ入り浸っていたし、死んだ後は自分の骨もそこへ葬ってくれと願ったのだ。そして実際に遺骨の一部は小さな骨壺に納められて土蔵の隅に眠っている。
おじいちゃんか。
まなみもそうつぶやいてみる。シワだらけの懐かしい顔が脳裏に浮かんだ。そして祖父との思い出の断片がさらさらと自然によみがえってくる。
おじいちゃん。
孝子が涙ぐみながら笑った。幽霊を恐ろしいと思う気持ちより優しかった祖父の魂が今もそこにいるのだと思う柔らかな気持ちの方が勝っていたのだった。さっきまでの凍りついたような空気がほんのりと暖かくなった気がした。しかし祖父の思い出を語り始めた父と母と妹を尻目に、まなみは自分の中によみがえった奇妙な記憶に意識をとらわれていた。あれはまなみがまだ小学校に上がったばかりの頃、いつものように祖父に本を読んでもらおうとあの薄暗い地下の道を通って土蔵へやってきた時のことだ。文机に向かって古文書のようなものを熱心に読んでいた祖父がまなみに気づいて顔を上げた。そして手招きをして可愛い孫を膝の上に座らせ、あやすように体をゆすりながらぽつりと言った。
誰かにぶつからなかったかい。
幼いまなみは顔を祖父の顔を見上げ、そこに不可解な表情を見た。頬は緩んで笑っているのに、目は凍りついたように見開かれている。
ぶつかるって誰に？
まなみはこわごわとそう聞き返した。祖父は孫を見下ろしながら薄い氷を吐くようにそっとささやいた。
誰だかわからない誰かにだよ。
オイルランプの明かりに照らされ、かなこさんの顔が闇の中に浮かんでいる。黒い墓石の上に腰掛けたまま、足をブラブラと前後に揺らしながら。
それで、まなみさんは我が小川調査事務所に依頼したわけだ。人づてにお化けの専門家がいるって聞いて。
どんな依頼なんです？
調査に決まってるだろう。その誰だかわからない誰かが誰なのかってことをだ。
かなこさんは背後の木箱の中から黒い厚手の布を取り出し、ランプの上にかぶせた。その瞬間、あたりが完全な暗闇に覆われる。締め切られたガレージの中は夜の中に作られた夜のようだ。うつろに声だけが響く。
昔の飛行機乗りはファントムロックってやつを恐れたらしい。機体が雲の中に入ると一気に視界が効かなくなる。でも所詮雲は微小な水滴の塊だ。その中で何かにぶつかることなんてない。ないはずなのに怖いんだ。見えないってことは。
白い闇の中で目に見えない一寸先に自分と愛機の命を奪う危険な物体が浮かんでいるのではないか。その想像が熟練の飛行機乗りたちの心をいさむんだ。その雲の中にある何かがファントムロック、つまり幻の岩だ。自転車に乗っていて目をつむったことがあるかい？
見通しのいい一本道で前から人も車も何もやってきていない状態で自転車を漕ぎながら目を閉じるんだ。
さっきまで見えていた風景から想像できる数秒後の道。絶対に何にもぶつかることはない。ぶつかることなんてないはずなのに目を閉じたままではいられない。必ず恐怖心が目を開けさせる。人間は闇の中に幻の岩を無双する生き物なんだ。
クックと笑うような声が僕の前方から漏れてくる。
ではその旧家の地下に伸びる古い道で起きた出来事は一体何だったのだろうね。
師匠は光の失われたガレージの中でその依頼の顛末を語った。
まなみさんはそんなことがあった後、地下通路でぶつかったのは死んだ祖父なのだと結論付けた。他の家族に祖父自身もそれを体験したらしいということを告げずにいた。そして自分以外の家族が旅行などで全員家から出払う日を選んで、小川調査事務所のお化けの専門家である師匠を呼んだのだ。
ここで言うお化けとは、この界隈の興信所業界の隠語であり、不可解で無茶な依頼内容をバカにした表現なのだが、師匠はその故障を楽しんでいる風だった。
まなみさんからも、お化けの専門家だと伺いましたがと言われ苦笑したという。
ともあれ師匠はまなみさんの導きで、本宅の地下の物置から地下通路に入り、その奥の土蔵に潜入した。
その間、何か異様な気配を感じたそうだが、何者かの姿を見ることはなかった。
土蔵には代々家に伝わる古文書の類や、まなみさんの祖父がそれに関して綴った文書が残されていた。
今の家族には読める者がいないというその江戸時代の古文書を師匠は片っ端から読んでいった。
かつてそうしていたというまなみさんの祖父に習い、一人で土蔵にこもり、食台の明かりだけを頼りに本を紐解いていったのだ。そしてその作業に丸一晩を費やして、次の日、まなみさんを呼んだ。
結論から言うと、わかりません。
わからないというと、
あなたがその先の地下通路でぶつかったという誰かのことです。
文机の前に座ったまま向き直った師匠がそう告げると、まなみさんは不満そうな顔をした。霊能力者という触れ込みを聞いて依頼をしたのに、あっさりとサジを投げるなんて、そういう言葉を口にしようとした彼女を師匠は押しとどめた。
まあ分かった部分もあるので、まずそれを聞いてください。これは江戸後期天保年間に記された当時のこの家の当主の覚書です。
師匠はシミだらけの黄色く変色した書物を掲げてみせた。
これによると彼の2代前の当主であった祖父には息子が3人おり、そのうちの次男が家督を継いでいるのですが、それが先代であり彼の父です。そして長子継続の時代でありながら家督を弟に譲った形の長男はある理由からこの土蔵に幽閉されていたようなのです。
幽閉ですか。
まなみさんは眉をしかめる。あなた自身おっしゃっていたでしょう。かつてここには座敷牢があったと。家の噂話のようなつてでしたが、それは史実のようです。この地下の土蔵、いえその頃は地上部分があったので土蔵の地下という方が正確かもしれません。ともかく土蔵の地下にはその長男を幽閉するために作られた座敷牢がありました。その地下空間は座敷牢ができる前から存在していましたが、もともと何のための地下室なのかは不明なようです。この覚書を記した当主は自分の叔父にあたる人物を表して物狂稲荷蹴りとしています。気が狂ってしまった一族の恥を世間に出すことをはばかったということでしょう。結局座敷牢の住人は外へ出ることもなく牢死します。その最後は自分自身の顔の皮をすべて爪で引き剥がし、血まみれになって混沌して果てたのだと伝えられています。遠い先祖の悲惨な死に様を知り、まなみさんは息を呑んだ。それも自分は今その血の流れた場所にいるのだ。不安げに周囲を見回し始める。座敷牢で死んだ叔父は密かに葬られたようですが、その後彼の怨念はこの地下室に満ち、そして立憲の通路に溢れ出し、やがて本宅を蝕んで多くの凶事災いをもたらしたとされています。6件。師匠は机の上に積み重ねられた古文書を叩いてみせた。その時まなみさんの顔色が変わった。そして自分の両手で肩を抱き、怯えた表情をして小刻みに震え始めたのだ。
私がぶつかったのは…
ごくりと唾を飲みながら硬直した顔から眼球だけを動かして、入ってきた狭い扉の方を盗み見るような様子だった。その扉の先の地下通路を目線の端に捉えようとして、そしてそうしてしまうことを恐れているのだ。師匠はうなずいて一冊のノートを取り出した。あなたのおじいさんも何度か真っ暗なこの通路で何か得体の知れないものにぶつかり、そのことに恐怖と興味を抱いていろいろと調べていたようです。このノートは失礼ながら読ませていただいたおじいさんの日記です。やはり座敷牢で凝視した先祖の存在に行き着いたようなのですが、その幽霊や怨念のなす仕業であるという結論に至りかけたところで筆をピタリとやめています。師匠はいぶかしげなまなみさんを尻目に立ち上がり、一夜にして散らかった土蔵の中を歩き回り始めた。この土蔵には確かに異様な気配を感じることがあります。お父さんなどあなたのご家族も感じている通りです。亡くなったおじいさんもそのことをしきりと書いています。気配、気配、気配。しかしその気配の主の姿は誰も見ていません。何かが起こりそうな嫌な感じはしても、この世のものではない誰かの姿を見ることはなかったのです。ただ暗闇の中で誰かにぶつかったことを除いて、どこかで拾った孫の手を突き出してたった一つの扉を指し示す。その向こうには白熱灯の明かりが照らす地下の道が伸びている。明かりがわずかに瞬いている。また玉が切れかかっているのだ。それに続いたまなみさんの口からくぐもったような悲鳴が漏れた。交換したばかりなのにどうして。呆然とそうわめいたのだ。あなたのおじいさんはこう考えました。本当にこの家をたたる怨念であれば、もっと何らかの恐ろしいことを起こすのではないかと。確かにそのようなことがあったとされる記録は古文書の中に散見されます。しかし今ではそれらしいたたりもありません。にもかかわらず依然として異様な気配が満ちていくような時があります。これは一体どういうことなのか。
そう思っていたとき、おじいさんはある古文書の記述を見つけるのです。師匠は文机に戻り、その引き出しから一冊の古びた本を取り出した。これはおじいさんが見つけたもので、死んだ座敷牢の住人を葬った当主の弟にあたる人物が残した記録です。やけにしんなりとした古い紙を慎重にめくりながら、あるページに差し掛かったところで手を止める。彼はこの文書の中で、この文書の中で叔父の無残な死のありさまを克明に描写しているのですが、この死の間際にしきりに口走っていたという言葉も書き記しています。ここです。まなみさんの方を見ながら確かめるようにゆっくりと指を紙の上に這わせた。ここにはこう書いています。誰かがいる、誰かがいると。その時スーッと扉の向こうの地下道から明かりが消えた。まなみさんは体を震わせながら地下道への扉と師匠の掲げる古文書とを交互に見やる。泣き出しそうな顔で、あなたにぶつかったのは誰だかわからない誰か。あなたのおじいさんも言っていたように、私のたどり着いた結論もそれです。それ以上のことをどうしても知りたいのですか。師匠は静かにそう言って、まなみさんの目を正面から見つめた。淡々と語り終えた師匠の声の余韻がわずかに耳に残る。俺は鼻をつままれてもわからない暗闇の中で、ゾクゾクするような寒気を感じていた。そしてまた声。土蔵から出ようとしたとき、地下道の白熱灯は消えたままだった。土蔵の中は頼りない燭台の明かりしかなかったので、入り口のそばの照明のスイッチを押したが、なぜかそれまでつかなかった。カチカチという音だけが響いて、地の底で光を奪われる恐怖がじわじわと迫ってきた。まなみさんが持ってきていた懐中電灯で照らしながら進もうとしたら、いきなりその明かりまで消えたんだ。叩いても電池をぐりぐり動かしてもダメ。地面の底で真っ暗闇。さすがに気持ちが悪かったね。で、悲鳴を上げるまなみさんをなだめて、なんとか手探りで進み始めたんだ。怖くてたまらないって言うから手を握ってあげた。最初の角を右に曲がってすぐにまた左に折れると、あとほんの5メートルかそこらで本宅の地下の物置へ通じる階段にたどり着くはずなんだ。だけど、長いんだ、やけに。暗闇が人間の時間感覚を狂わせるのか、それでもなんとか奥までたどり着いたさ、突き当たりの壁に。壁だったんだ、そこにあったのは。階段がないんだよ、上りの階段が。暗闇の中で壁をペタペタ触ってると、右手側に何か空間を感じるんだ。手を伸ばしてみたら、何もない。通路の右側の壁がない。そこは行き止まりじゃなく角だったんだ。ないはずの三つ目の曲がり角。さすがにやばいと思ったね。まなみさんも泣きわめき始めるし、泣きながら戻ろうって言うんだ。一度土蔵の方へ戻ろうって。そう言いながら握った手を引っ張ろうとした。その三つ目の曲がり角の方へ。わけがわからなくなってきた。戻るんなら逆のはずだ。回れ右して真後ろへ進まなくてはならない。なのに今忽然と現れたばかりの曲がり角の先が戻る道だという。彼女が錯乱しているのか、私の頭がどうかしているのか、なんだか嫌な予感がした。いつまでもここにいてはまずい予感が。まなみさんの手を握ったまま私は言った。いや進もう、土蔵には戻らない方がいい。それで強引に手を引いて回れ右をしたんだ。回れ右だと土蔵に戻るんじゃないかって。違う。その時私は直感した。どういうわけかわからないが、私たちは全く光のない通路で知らず知らずのうちにある地点から引き返し始めていたんだ。三つ目の曲がり角はそのせいだ。
本宅と土蔵をつなぐ通路にはどちらから進んでも右へ折れる角と左へ折れる角が一つずつしかない。そしてその順番は同じだ。最初に右、次に左だ。土蔵から出た私たちはまず最初の角を右、次の角を左に曲がった。そして今さらに右へ折れる角にたどり着いてしまった。通路の構造が空間ごとねじ曲がっていても、空間ごとねじ曲がってでもない限り、まっすぐ進んでいるつもりが本宅側の出口へ向かう直線で U ターンしてしまったとしか考えられない。真理の迷宮だ。だったらもう一度回れ右をして戻れば本宅の方へ帰れる。来るんだって強引に手を引いてね、戻り始めたんだよ。ゆっくりとゆっくりと壁に手を触れたまま絶対にまっすぐ前に進むように。その間誰かにぶつかりそうな気がしていた。誰だかわからない誰かに。でもそんなことは起こらなかった。私がこの家の人間じゃなかったからなのか。でもその代わりに奇妙なことが起きた。土蔵に戻ろう土蔵に戻ろうと言って抵抗するまなみさんの声がやけにうつろになっていくんだ。ボソボソとどこか遠くでつぶやいているような、そして握っている手がどんどん軽くなっていった軽くなっていった。プランプランと、まるでその手首から先に何もついていないみたいだった。楽しかったね、最高の気分だ。笑ってしまったよ。そしてノームを振り払うみたいに暗闇を抜け階段にたどり着いた。上りの階段だ。本宅へ戻ったんだ。まなみさんの手の感触も重さもいつの間にか戻っていた。チリチリと黒い布の下でオイルランプがわずかな音を立てている。酸素を奪われてわめいているかのようだ。奇妙な出来事を語り終えた師匠は口をつぐ。僕の意識も暗闇の中に戻される。息苦しい。その依頼は結局どうなったんです？口を閉じたままの闇に向かって問いかける。わからないということが分かったわけだから達成されたことになる。正規の料金をもらったよ。まあ金払いの悪いような家じゃないし、それどころか料金以外にもいいものをもらっちゃった。ガサガサという音。あった、土蔵で見つけたのはもう一つの古文書だよ。何かが掲げられる気配。これはそこに存在していたこと自体まなみさんには教えてない。彼女の祖父はもちろん知っていたようだけど。それはもらったんじゃなくて勝手に取ってきたんじゃないか。何ですかそれは。何だと思う？クククク。闇が口を薄く広げて笑う。座敷牢に幽閉されていたその男自身が記した文書だよ。紙をめくる音。聡明で明瞭な文章だ。あの土蔵で起こったことを克明に記録している。明瞭であるがゆえに確かに物狂稲荷けりというほかない。それほどありえないことばかり書いている。彼は3日に一度寝ている間に右手と左手を入れ替えられたと言っている。何者かにだ。左腕についている右手の機能について詳細に観察し記述してある。記述してある。それだけじゃない。ある時には右手と左足を、ある時には右足と首を、そしてまたある時には文机の上のろうそくと自分の顔を入れ替えられたと書いている。師匠の言葉に奇怪な想像が脳裏をよぎる。私がこの古文書を持ち出したのは正しかったと思っている。危険すぎるからだ。これがある限りあの家の怪異は終わらないと思う。そして何かもっと恐ろしいことが起こった可能性もある。その座敷牢の住人は最後には自分の顔と書き留めてきた記録とを入れ替えられたと言っている。書き留めてきた記録？それは今師匠が手にしているであろう古文書のことではないのか？
そうだ、彼はそこにいたり、ついに自分の書き記してきた記録を破棄しようとした。忌まわしきものとして自分の手で破こうとしたんだ。最後に冷静な必死でそのことが書かれている。それは成功したのだろうか。彼は顔の皮を自分で引き剥がして死んでいる。彼が破いたものは一体何だったのか。そして現代にまで残るこの古文書は一体。歪む、闇が歪む、異様な気配が渦を巻いている。それからだ、私はよくぶつかるようになった。あの地下道ではなく、明かりを消した自分の部屋やその辺のちょっとした暗がりで、誰だかわからない誰かと。ぐにゃぐにゃと歪む闇の向こうから師匠の声が流れてくる。いや、それは本当に師匠の声なのか。川沿いに立つ賃貸ガレージの中のはずなのに、地面の下に埋もれた空洞の中にいるような気がしてくる。そこで立って歩いてみろよ。ささやくようにそんな声が聞こえる。僕は凍りついたように動かない自分の足を見下ろす。見えないけれど、そこにあるはずの足を。今は無理だ。ぶつかる、ぶつかってしまう。ここがどこだかもわからなくなりそうな暗闇の中、誰だかわからない誰かと。そんな怪しい妄想にとらわれる。沈黙の時間が流れ、やがて目の前にランプの明かりが灯される。覆っていた布を取り払われたのだ。黒い墓石に腰掛ける師匠の手にはもう古文書は握られていない。この話はおしまいだ。指の背を顎の下に当て挑むような目つきをしている。そして口を開き、おじいちゃんじゃないかなといえばこんな話もあると、次の話を始めた。その言葉に反応したように、またまた別の不気味な気配がガレージの隅の一角から漂い始める。降り積もるように静かに夜は更けていった。以上、連想1っていう題名の話でございました。で、ですね、確実に間違った読み方をしていた部分があったけど、これは失敗した。まあ、確実に間違った部分はいろいろあるんですけど、その中でも、踏み机と、てかね、踏み机はね、ずっとね、どう読むのかなと思ってて、ちょっと困ってたんですけど、いっぱい出てきたから困ったんですけど、一回ぐらいだったら、まあいいやって感じなんだけど、いっぱい出てくると、やっべえ。やっべって思いながら読んでたんですけど、踏み机だったか。あ、でもまあわかるべ、わかる。あとね、モノグルイナリケリって読んでたやつ、これモノグルイナリケリなんだよね、これ。狂ったうんぬんって言ってたんだから、そうなんだよな。これはね、切りどころが全然もう読んでて分かんなかった。もうひらがなでモノグルイナリケリって書いてあると、モノグルイナリケリってこれちょっとスペースありゃなあ、分かったんだけど読めねえよ一発じゃこれなん、これどうやって読めばいいのか、どこで切ればいいのか分かんなかった。これイントネーションとか、まあいいや、よくねえけどもう読んじゃった、うん、はい。というわけで、ジタレス読み、948、話としても師匠もかなこさんを習ってるんだなと、うん、そうですね。で、949、風の行方の伏線回収かなと。ああ、その風の行方で使いましたからね、あの
仮面、うん、で950景色バンデっていうの、これ気色バンデって呼んだけど、てかね欲しいね、ルビフトルっていうね。で踏み机でしょ、951が。で952がこれサイナム、これねこれも出てこなかった、難しいよね、サイナムって使わねえからな普通、あんまりあんまりというか普段言わないしね、うん、聞いたりはするけどサイナムだよ、出てこねえよこれで、九家って言ってるのは九家で、だからね漢字間違いはねそこら中、特にね師匠シリーズのね特にこういうそのなんか専門用語とまでは当然言わないけど、その昔のものとかそういったのが結構出てくる話になると途端にその分かんない漢字が増える、いっぱい出てくる、ダメだね。で今日は54、カナヘビちゃん博学だよな、古文書も読めるしと、っていうかじいちゃんがひしこいてずっとそのこもってやってたやつをわずかそのなんていうの1日一晩いるだけでその完全に理解しちゃうっていうのがちょっとパないですね。1055、岡山で雑誌郎というと九段の話と思ってしまうが、岩井島子先生のせいかなと、うん、岡山で雑誌郎、そうかこれ岡山のあれだからね、岩井島子、岩井島子さん、なんか名前は聞いたことあるな、このなんだっけ、なんか名前が聞いたことあるのはなんでだ、俺この人のなんかを読んだことあるのかな、なんだろう、わかんねえ、どれだろう、なんだろう、 なんで俺岩井島子って自分で口にしたような気がするの、なんかもういいや、で956、天保、天保、天保の大飢饉か、天保でもダメなのこれ、天保かよ、ちっきしょ、享保、享保とか天保か、俺多分天保で覚えてたのかな、享保、享保っていうのもあってね、享保の大飢饉とかもなかったっけ、天保か、完全間違えて読んでんな俺、多分読んでたな多分昔から。で957、この話の訳のわからなさが好きだなと、謎ですね、結局誰ん誰っていう、で958、師匠シリーズはレインが良かったけどそんな雰囲気じゃなくなっちゃったと、なんか自分も違うような気がしてっていうのと、まあ昔レインかけた時にそれはって言われたのもあったから、なんか最近かけなくなっちゃいましたね。まああとレインかけてるとニコ動に仮にアップされた場合に困るというのもあるのかなと思って最近かけてないですね。で959、有名なオカルト小説家です小岩井先生、その他デブ戦でも有名なと、へえ、あ、小祝いじゃねえよ。岩井だ。岩井先生。なんで俺小祝いって呼んだんだ。お前、小祝いなんとかの、牧場だっけのジュースが好きだからな、かもしれない。デブ戦でも有名なの。で、960。そういえば、今月で7周年、8周年7周年で、7周年ですね。で、8年目になるってことで。最初の4年目あたりの録音聞いたとき、来年引退するとか話してたけど、長いね、おめでとう、おめでとうですと。あ、まあ、引退話はね、ちょこちょこ。てか、実際ですね、 何ヶ月空けたのかな。でも数ヶ月やらなかった時があって、もうその時は確実っていうか、まあ、このままそのままやんなくなるのかなみたいな時もあったんでね、やめる時って、やめる時っていうかやらなくなる時ってそういうもんで、どんどんその、まあ、今日はいいかがいっぱい続いてって、結局そのまんま今日はっていうか、もう そのもういいかっていうとこに行っちゃって終わるっていう感じだと思うんですけど、そうだからそういうので数ヶ月そのそういう時期があってやらずで、で長ければ長いほどもう復帰すんのをまたやっても聞いてくれる人いんのかなっていうのがあってやらないとか、そんな感じでますますやらなくなるっていうのがあって、そう、そんな感じであれでしたけど、まあ、とりあえずなんかやってますね、今は。まあ、聞いてくれる方が多くなって、いろいろと、その、ありがたいっていうので、なんとか、続けようっていう気がまだあるから、やってますけどね。で、961、おっちゃん一緒ネトラジで DJ するんだから引退なんてないんだよと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、ネトラジがある限りは、やってんすかね、わからん。で、962、師匠シリーズでも本人の話の場合はレインは会うの多いけど、かの子の姉子の話の場合はちょっと毛色が違う気もするねと。もちろん会うのもあるけどと。なんかね、だから最近の作品はそっち方面なんで、なんか違う、とは思う。で、963、昔の師匠シリーズを聞き直していますが、ドッペルゲンガーの後の出来事で京介さんが呪いと京子から解放されてウニの元を去る大エピソードがあるはずなんだけど、未だにその話が書かれる雰囲気がないと。忘れてるのかな。で、964、岩井さんはボッケー協定だったかなと書いてありましたね。ボッケイ協定、はい、ありましたよ。だから合ってるはずよ。岩井島子の短編小説、第6回日本ホラー小説大賞受賞作って書いてますね。題名は岡山弁でとても怖いを意味する言葉、ボッケイ協定。なんかこの題名も聞いた記憶があるし見た記憶があるね。はい、というわけで、なんだかんだで2時間半になっちゃいました。てか最後のやつがクソ投げっていう、1ページとは思えない。これ長すぎましたね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしようと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはフォローシェアだにアップしようと思いますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなまーしーと。はい、というわけで、965、そういえばそうだね、悪夢を見たって話をしているのはあったけど、どう解決したかわからないやって書いてありますけど、自分も師匠シリーズ読んでてもですね、もう読んでたりとか空きがあったりとかして、もう自分の中で分かってないですね。というわけで、じゃ終わりにしましょう。ではお疲れ様でした。あざした。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。